皆さんこんにちは、クリプトノーミのニャントレです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ということで、この番組では、僕のような農民が、農業以外の時間の、楽しみを共有する、そんな番組になっております。じゃあまず、序盤はビットコインですね、の話していこうと思うんですけど、まあ、完全な下落相場となってまして、正直ね、想定以上に下がりが早かったですね。これ過去の放送で言った記憶あるんですけど、どこだっけ、この7万4000から7万6000、ここでちょっともじもじするかなと思って、まあ実際したんですけど、そこからの下落が思っている早かったですね。何日だ、本当もう1週間かそこらで耐えきれなくて7万4000、割れたと思ったら、まあそこからの下げが異様に早くてですね、今直近で7万ドルも切っちゃいましたね。7万9400ドルを今割ったところですね。で、チャート形状的には、完全にこの下落フラッグって言って、こう下がってる最中に一回こう上昇、短期で見た上昇トレンドを描いて、そこからまあ、それってもう下落フラッグって言って、下降フラッグか、下降フラッグって言ってこう下に抜ける形状パターンなんですよね。でこのチャンネルライン、短期で見た上昇トレンドのようなチャンネルラインを下抜けた時には結局下降フラッグだったということで、また下に走るので、しかも7万ドルっていうラウンドナンバー、分かりやすい節目でもあり、まあそのチャンネルの下限っていうところを抜けたところなので、いや下手したら、思った以上に下がる、本当6万ドルを目指す、それを割れるかどうか今の時点では分かんないんですけど、まだ下ボトムが分からないような状況ですね。で、これもね、水平線で見てみると、まあ重要なとこっていうと、まあ6万5000から6万6000の間、ここのゾーンを、ここのゾーンが、割と重要なラインにもなるので、まあそこまでは全然あるかなと。ただそこを抜けたら本当6万ドル割れ目指すんじゃないかっていう感じになってきちゃうんで、うん、です。これ X のポストでも書いたんですけど、債券のね、利回りが、下がってきてるんですよね。日本もアメリカも。で、海外全体で見ると、まあそこまで、イギリスユーロは、アメリカ、日本に比べるとそこまでって感じなんですけど、でも全体的に金利が下がってて、下がってるってことは債券が買われてるってことなので、債券市場にお金が若干戻ってきてるような印象はあるんですよね。でなんかイラン情勢が結局なんか本当にもう、イラン側が怒っちゃってというか、ホルムズ海峡完全閉鎖なんて言った割に、一回このリスクオフ、リスクオフ方向に動いたんですけど、それでも原油また90ドルぐらいまで下がってきてるし、ドルも、まあ割とステーブル、一瞬ドル高で触れたけど、まあそこから戻ってっていうところで、あのニュースに対してこの程度の反応って考えると、また結局リスクオンに戻るのかなっていう雰囲気もあるんですよね。ただもうそれ以上に最悪な時期、状況になったらあれなんですけど、まあさらにもうすでににわかに言われてる AI バブルショック、 AI バブルの崩壊っていうのが、まあ崩壊とは言わないでも、ちょっとしたショックっていうのがなんか来そうな雰囲気はありますよね。なんで、ちょっとビットコインなんてそうなったら、それこそ、もっと落ちると思うんで、まあどっちにしろ見るなら下ですよね。どんどんこの状態で安いから買うってまだ言えない状況ですね。でもしこの、安いとこをちょっとずつ拾い集めるとしたら、まあ6万5000近くのとこで打診買い、あくまで現物でちょっとで、さらにそれは次の6万ドルまでを見て、まあ買い増しを入れるかどうかっていうのを見る感じですかね。でまあ本当ドルコスト平均法って優秀だなって思うのが、本当相場に関係なく虎視眈々と自分のできる範囲でちょっとずつ現物を仕込んでいく、そういう意味ではやっぱり、投資って見たらね、相変わらず優秀だなというのはちょっと感じるところではあるんですけど、まあそういうのをトータル見て自分にやりやすい方法でやったらいいんじゃないかなと思います。はい、まあやっぱ相場の話すると長いですね。もう4分 過ぎちゃってますけど、はい、まあそんな感じで今日は、題名、タイトルの話ですね、さらし文化が気持ち悪いというところの話に移っていこうと思うんですけど、まあこれね、某界隈でちょっとね、なんかまたさらしみたいのがちょっと出ちゃって、簡単に言うと DM のやり取りが、それをなんかこうリークしたような動きがあって、これに思うことなんですけど、これって流出する時点で2人しかいないわけですよ、その元出した人。DM っていうのは1対1、オプチャでなければ、グループチャットとかでなければ1対1のやり取りなんで、その相手同士しか知らないわけですよね。ってなると、情報の出どころってわかるわけですよ。で、それを出しちゃうその神経というか、ちょっとそれが気持ち悪いですね、正直。その内容がどうこうで、やっぱ後からやんや、その、こいつはダメだ、ああだこうだ、なんとか違反だっていうのは、それはもう、二次災害というか、あれなんですけど、それ以前の話ですね、僕が言ってるのは。その内容がどうこうっていうのは、とりあえずここでは置いといて、例えばなんか、二人のやりとり、これって彼女だったり、パートナーだったり、家族にも基本そんな見せないですよね。まあ、すごいライトな、面白いような、ネタとかだったら見せるときあるかもしれないですけど、それ以外のやり取りって基本本当プライバシーというかね、プライベート以上にその相手がその人だから送ってる内容ってあるわけじゃないですか。それをね、暴露というか他者に、第三者に見せてる人間がいるってことがもう気持ち悪くてね、なんて言えばいいんだろうな。でそこでなんかこう、例えば、その内容、まあ、ストーカーじゃないけどそういうものであってで誰かに相談したとかね言うんだったらあるんでしょうけど、それも本当事件性があるものとかで、そこで介入してなんか改善に向かうものであれば、まあ見せることもあるのかなとは思うんですけど、本当関係人によりますよね。本当に身の危険を感じるんだったら、まあ、警察行ってみたいな、まあ、どこまで対応してくれるか分かんないですけど、あとは身内のね、旦那さんなのか奥さんなのか分かんないですけど、まあ、彼女彼氏そういうとこに、まあ、見せて、本当こう本当に困ってて、改善策を探るというかね、その解決していくっていうのはあるのかもしれないですけど、基本は言っても口頭ですよね。こういう内容が来ててちょっと本当困ってるとか、でそれをなんかネットの中だとその画像を送ってしまったらもうアウトですよね、第三者に。だってその人がそこで止める保証もないわけじゃないですか。うん、だから結果、両方気持ち悪いと、露出、それをまあ、暴露する人間もさらに広げちゃうのも、そもそも一々の中でのやり取りを他の人に送ってしまってるっていうのも気持ち悪くて、さらに言うとそんな話をこんな音声配信でこそこそと配信してる僕も気持ち悪いというね、結果登場人物全部気持ち悪いという、そういうなんかちょっとごめんなさい笑っちゃったけど、そんな感じですね。まあよくないですよ、その晒しとか晒すぞっていう脅しが、脅し文化というかね、晒すぞというワードがもうできてしまってる時点でなんかもう嫌ですよね。それをね、なんか嫌だなっていう感じでしたね。だから僕は正直その内容以上に、これ元の人が第三者に見せたんだねっていう、そこの方はちょっと嫌だったなっていう、そんな感想でございました。でもまあ平和でいたいですよね。でもなかなか気づけない人もいますからね。僕もちょっと本当気をつけなきゃなと思うのが、良かれと思ってやったとしても相手はすごい嫌がってたみたいなことはもう往々にしてあることなんでね、だから距離感って本当大事だなと思って、押し引きというか距離感というか、良かれっていうのは本当自分のね、ただのなんつうんだろうな、こう独りよがりだったりすることがあるので、まあ、人間関係本当難しいですよね。まあ直近そんなのがあったんで余計いろいろ考えちゃいましたね。はい、まあそんな感じでございました。まああんまいい話ではなかったんですけど、まあ一々の DM とか普通出さないよねっていうところですかね。本当どういう気持ちで送っ ってきてくれるか、送ってきてくれてるかっていうのも もちろんだし、送った側も相手がどういう気持ちになってるのかというのがちょっとね、そういうのを気をつけなきゃいけないですよね。本当に難しいんですけどね。まあそういうのが直近あったっていうのが、まあ、自分の身を正すなんかのきっかけになるのかなというのもちょっと思いつつ、いろいろ考えちゃいましたという話でございました。はい、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。